ぬらりひょん内田の妖怪百鬼レイディオ。さあさあさあさあさあ、もう6月に入りましたよ。気候がなかなか安定しないのでね、大変だと思いますけど、皆さん頑張っていきましょう。私はね、もう本当になんかね、働けど働けど我が暮らし楽にならざるという感じですけれども、じっと手を見る暇もなく、バタバタバタバタ動き回っております。さあ、今回はちょっとですね、妖怪の解説めいたことを軽くさせていただこうかなと思いまして、まあ妖怪とはちょっと違うんですけど、神話とかのくくりになりますかね。あの桃太郎ですね、やらせていただこうかなと思ってます。今度ですね、日本放送さん の、 あの地下にあるイマジンスタジオというところですね、有楽町です。ここで朗読おとぎ増し2015というですね、あの朗読のイベントがあるんですけれども、そちらの方でちょっと桃太郎をやらせていただくんですね。あの芥川龍之介先生の桃太郎の桃太郎役をやらせていただくということで、こちらもあの桃太郎、芥川先生の桃太郎に、演出家の方がアレンジを加えていただいて、まあ楽しい作品になっていくんじゃないかなと思ってます。まだ台本がですね、あの確定してないんですけれども、大体の方向性がもう分かってきているので、もうそっちの方向で、ああこんな感じになるんだろうなという感じが見えてきています。さあ、6月28日の日曜日、13時開演ということで、こちらの回に私出演させていただきますが、芥川龍之介先生の桃太郎、そして宮部みゆき先生のおもちゃ、そして野坂昭如先生の蛍の墓、こちらがですね、一流斎晴美先生ですね、蛍の墓一流斎晴美先生、これ私自身もすごく楽しみにしているんですけれども、あの一流斎晴美先生はあの声優さんですね、浅上陽子さんといって、あの森ゆきとか、宇宙戦艦ヤマトのやられてる、非常に、大先輩ということになりますかね。そしてイングルサイドのアン、これ ロバタのアンって訳すんですかね、イングルサイドのアン。そして重松清の、そうですね、モンゴメリーのイングルサイドのアンと、重松清先生のカーネーションと、5つの朗読の中で、トップバッターになりますね、桃太郎、私桃太郎で桃太郎役をやらせていただきますと。でこの桃太郎なんですけれども、いろいろお話があって、皆さんもあの おなじみのお話だとは思うんですけれども、実はですね、桃太郎の鬼がですね、いろんな説がありますよね。あの鬼があの外国人説とか、あの一つの説では、あの瀬戸内海の海賊だったと、和光的なねものが桃太郎の鬼だったんじゃないかという、その海賊退治のお話がベースになってるんじゃないかなっていう説もございまして、桃太郎、高齢天皇 の、 あの王子である吉備津彦命とか、あと若竹彦命などが、まあ、有力なモデルとされてるんですけれども、本当昔から日本人に親しまれているものですね。資料などによりますと、基本的に僕たちが今知っている桃太郎は、明治時代に童話作家岩屋さざなみさんが日本昔話に収録した物語ですということになってますね。はい。ただあの滝沢馬琴とかも、あのもう江戸時代とかに桃太郎の話などをあの五大昔話として書いてるので、五大昔話として挙げてますので、すごいなと思います。歴史はあると思います。はい。でなんでこれ瀬戸内海の海賊だったんじゃないかなっていう説があるかっていうと、香川県 の、 あの高松市にですね、鬼ヶ島のモデルになったと言われている女木島っていう島があるんですね。こちらも洞窟がありますので、そこに鬼が住んでたんじゃないかなと、そういうふうに、言われてますね。はい。で高松市にはあの鬼を退治して鬼がいなくなったので、木梨、鬼なしと書いて木梨町っていうですね、あの地名もございますので、すごいなと思います。あとはもうあの岡山県ですね、やっぱり桃太郎で有名な岡山、岡山駅前に確か桃太郎の 像がありましたよ、私行った時。で、きびだんごのね、いっぱいきびだんご売ってるんですけれども、きびだんごグミっていうのが売ってまして、このきびだんごグミがですね、グミに私たちが通常求めるような、あのドリンク的な味わいとかね、フルーツ的な味わいが一切なくてですね、まったりしたあの甘い感じのですね、グミなんで、きびだんごグミってこれ、きびだんごグミじゃなくて、もうきびだんごでよくねっていうね、感じがした、きびだんごグミっていうのが売ってる岡山なんですけれども、あとは、奈良県に伊予都神社など、まああの吉備津彦命とゆかりの神社があったりとか、あとは激アツスポットとしては、これね、あの観光地としてなんですけれども、愛知県の犬山市にですね、桃太郎神社ありまして、全国にね桃太郎神社って、あの通称呼ばれるようなところは結構あるんですけれども、はい。でこの桃太郎神社、あの犬山市のですね、愛知県の桃太郎神社は、コンクリート像で有名でして、と関ヶ原ウォーランドとかそういうところにもコンクリート像を置いている浅野将雲さんですね、はい。これすごいのがですね、4月ぐらいに、有吉松子の怒り心頭で、取り上げられましたね。何とも言えない表情をしている浅野将雲のコンクリート像ベスト3みたいな、そういう感じで取り上げられました。なのでぜひですね、シュールな観光スポットが、好きな方は、この愛知県の、このね、桃太郎神社チェックしていただければなと思います。宝物館があって、あの鬼の金棒が飾られていたりとか、放火事件で焼失したって言われてるらしいんですけれど、桃太郎が生まれたと伝えられる桃とかですね、桃、これフリーズドライみたいになってなってたんでしょうね。この桃が飾られてたりとかですね、すごかったみたいですよ本当に。で、この地域でやっぱ犬山っていう地名の通りですね、犬、家来の犬がいたから犬山なんだとかですね、そういうテンションでいろいろな話がね、ここで伝わってるということなんですけでしょうけれども、はい。桃太郎いいですね。やっぱ子供がすくすく育つように桃太郎みたいにっていうことで、日本人形もいっぱいありますしね。桃はやっぱり神聖なものですから、神話でもですね、世持つ平坂に下った折にイザナミの姿を見ちゃってあの世に行った、で逃げて帰る時に迫り来る八つの雷を退けるため桃の木の実こう投げたら、なんか木の実がこう木のね桃の木になって雷を退けたとかね、世持つ仕込めって今言われるんですけど、鬼城をね、追っての鬼城、亡者の鬼城を退けたとかっていう、桃が神聖なものだっていう、そういう伝説ありますね。中国では仙桃といって、桃を食べるとなんか長生きできるとか、そういうようなイメージで伝えられてますよね、はい。なので桃が妖怪化するっていうお話はあんまりないんですけれども、桃自体からこう桃太郎くんが生まれてくるということ、すごいですよね。なんか桃っていうのがちょっと見た目的にちょっとね、女性のいろんな部分をちょっと連想させるんじゃないかっていうこともあって、桃から生まれてくるのかなとか、やっぱり神話ってね、カントでしたっけ、誰でしたっけ、カントじゃない、誰か心理学者が大体エロで人間の深層心理はもうエロで説明できるんだみたいな人いましたけども、大体日本の神話ってね、エロで説明できるんですよ。それがね、なかなかね、面白いなと思います。はい。まあ、昔話も大体、バックというか背景にはエロがあったりするんでね。まあ、その辺もおいおい語っていけたらなと思ってますけども。そんなこんなで、この桃太郎、芥川龍之介先生が書いた桃太郎を、朗読劇でやらせていただきます。私、桃太郎役ですので、しっかりやらせていただこうかなと思っております。芥川龍之介先生の特徴としては、おそらく自分で、ブツブツというか心の中で語りながら書いてるのか、文章が非常に綺麗です。でラップとまではいかないんですけれども、非常に音の響きを大事にしていて、芥川龍之介先生の文章は本当に声に出して読むのに適しているというか、ちゃんと読むと基本的には語り口調になりますし、人間のセリフもリアルに書かれてたりしますのでね、句読点のつけるポイントがですね、非常に練られてるなと思いますね、芥川龍之介先生の文章を読むと。なので本当に紙の上に文を書いていってるっていうよりも、語られた物語のシーンをこう落としていってるっていうイメージなので、芥川龍之介先生の 本当に文章はやっぱてか作品自体もやっぱ映像作品とかするのにしやすいなと思って見てます。だから朗読するときはあの何でもそうなんですけど演技もそうなんですけどこう書いてあるセリフをどういう背景というか実際はどういうテイストで語られていた例えばセリフなのかっていうのを再現するのが朗読だと思いますのでそこをね丁寧にやっていかないとなと思ってます。なかなかね桃太郎つかみどころがないキャラクターでですねまあつかみどころあるんですけど実際どういうテンションで言っているのかっていうのはですねいろんなやり方があるなと思って面白いなと思って、桃太郎は見てますね。はい、そういうふうに朗読はですねなんて言うんでしょう書いてある楽譜をもとに文章という楽譜をもとに元のねこの話してた会話のテンションとか感情とかを再現するなかなかねかっちりしたシステムなんで単に音読してるだけじゃないんでねそこをうまくね、持ってそこまで うまくねみんなで持っていけたらなと思ってます。はい、ぜひ朗読おとぎ草子2015皆さんいらっしゃっていただければなと思います。
妖怪雑記ラジオ
つくもや。妖怪の名前って変換しづらくないですか。そんな時はこれ妖怪名 IME。 ウブメだってケウケゲンだって一発変換。妖怪名 IME で検索。つくもや
妖怪雑記ラジオ。
妖怪物産展。さあ今回ご紹介するのはほおずきの冷徹18巻、こちらの限定版でございます。限定版はですねオリジナルアニメ DVD 付きでございます。これが座敷わらしが登場する回なんでね、非常に喜ばしいです。そしてミキちゃん巻きミキのミキちゃんも登場しますので原作ファンにはたまらない内容になってますね。18巻買っていただければと思うんですけれども、これなんと17巻と18巻と19巻の限定版を買いますと次に出るね19巻とねこの17、18、19のアニメ付きのね17、18、19のこの3巻のですね、限定版買いますと酔いどれハクタグフィギュアっていうのをですね応募者全員にお届けしますということで、税総量込み1000円でこれがですね非常に楽しみですね。ちなみに私17巻の限定版まだ持ってないのでなんとか手に入れなきゃいけないなと思います。早くね、復刻していただきたいなと思ってますけれども多分19巻のね登場に合わせて17と18の限定版ね復刻するんじゃないかなと思ったんですけど復刻ない可能性もありますので、その場合は17巻の限定版まだゲットしない方は急いでねゲットしていただければと思います。これね予約して買うのがおすすめなんですけれども限定版は予約が難しい場合は大きな書店さんですとね漫画専門の書店さんみたいなところに問い合わせてみれば発売日に入荷していることもありますのでまあねぜひ、いろんな方でゲットしていただければ。で18巻はね何がいいかってね滝夜叉姫が出てくるんですよ。滝夜叉姫私の好きなこれ滝夜叉姫ってね何かっていうと平の正門のですね娘で牛の国の神様と契約して妖術使いになったみたいなね設定でまあね中二っぽい設定なんですわ。で有名なところで言うとガシャドクロっていうね妖怪として有名になった骸骨の絵があるんですけれどもこの歌川国吉の相馬の古代理っていう 絵がありましてこれ実はもう滝夜叉姫が亡霊をね召喚したところを描いてる絵でもともと亡霊だったんですねガシャドクロの絵は。それが後ほどですねあれは一番詳しい日本妖怪図鑑かな佐藤有文先生の、そちらの方でその相馬の古代理の絵を引き合いに出してそれにガシャドクロっていうねキャプションをつけたんでガシャドクロっていう妖怪の絵としてあちらの方がですね、広まってだという風にね言えるんじゃないかなと思ってます。今一番詳しい日本妖怪図鑑ちょっと見てるんですけれどもねガシャドクロがね確かこれだったような気がしますよ。ガシャドクロの話が出てくるのは結構ね妖怪の絵として引き合いに出して昔は全然違う妖怪だったものが 現代では違う妖怪のね ビジュアルとして使われてますよっていうことも結構ありますので、なかなかね面白いなと思ってますね。佐藤有史先生つながりで言うと、あれもそうですね、ビローン、ビローンもなんか元々のあの絵にはビローンって書いてないですからね、どこにも書いてないので、なかなかね面白いなと思います。だから水木しげる先生もよくね昔の絵を分かりやすく現代っぽい名前に変えたりとかしてますけれども、はい、ビローンは見つかった、あ、骸骨の妖怪ガシャドックロ書いてありますね、179ページ178-179ページですね、日本妖怪図鑑、これぜひね、あの一番詳しい日本妖怪図鑑、あのなかなか今レア化してますけれども、古本屋さんとかで見つけたらゲットしていただければなと思ってます、いい本です。はい、というわけで、限定版宝月の冷徹、このガシャドクロとして有名になった絵に描かれているですね、滝夜叉姫ですよ、相馬の古代に描かれているその滝夜叉姫を登場して、滝夜叉姫がですね結構押されてますんでね、ぜひね買っていただければと思います。滝夜叉姫好きな方は、あのモンスターストライクモンストでもちゃんと出てきますからね、はい、ぜひ皆さん宝月の冷徹18巻、この滝夜叉姫フィーチャーした回、表紙は違うキャラクターなんですけれども、ぜひ買っていただければと思います。妖怪物産展でした。
妖怪雑誌ラジオ、
妖怪たちのはちゃめちゃ推理コメディ小説、そこのけもののけ事件帳、
ドラキュラが血を飲んで毒殺された、
妖怪ならではのトリックを意外とロジカルに解いていきます、笑えます、
電子書籍ブックウォーカーオドロンノベルスにて、
そこのけもののけ事件帳よのけのけ、
妖怪雑誌ラジオ。
それではこの辺りでお別れしたいと思います。最後はこの曲で締めましょう。百妖怪で心の事件帳。いただきありがとうございました。それでは来週も聞いてくれないとたたっちゃうぞ。
妖怪雑誌ラジオ、
この番組は青春マッドハニーエンターテイメントシステム&パブリッシュメント、タイムリーオフィス、そしてリスナーの皆様のご好意により作られております。